陽一です。
ジュンです。フィーリングとザポッドキャスト、今日は49回目ということでございますが、はい、はい、先週の、新曲会に引き続いて、今日は僕の選曲なんですけれども、日本人のアーティストの、新曲会ということでお送りいたします。
はい、
最初に聞いてもらったのはザ・バンドアパートの、新譜ニンジャーオブフォーからオーバーザトップ聞いてもらいました。
うん、
好きなんですよバンドアパート。
バンドアパートがね、うん
うん、まあ、4人組のねロックバンドなんですけど、
うん、
ファーストアルバムのね K&His Bike っていう音源があるんですけど、それからね、うん、ずっと聞いてるね。
それは何年のリリースのアルバムなのかな。
これはね2003年。
2003年、うんうん、
です。うん、
そっか、
2003年か。改めて見ると結構前だね。聞くとね、
うん
うん、そうだね、まあ、特徴ってなんだろうね、このギターの感じとリズムの感じかな、
うん、
当時ね、うん、なんかこんな音楽聞いたことないなと思ったのがきっかけでね、
うん、
ハマったよね。
なるほどなるほど、
うんうん、ライブもね長野に来てくれってね1回見に行ったかな、
うんうんうんうん、
当時あんまり人気なかったよ長野では。
そうなんだ、
うん
うん、
そうそうそうそう。
今はもう結構人気っていう感じなの？
だと思うよ。
そっか、
うん、YouTube のねライブの動画とか見てもお客さんめちゃくちゃ入ってるしね、
うん、おーそうなんだね、うん、うんうんうん、かちょっと実はあの今日あのジュン君が紹介してくれるっていう曲5曲だよね。これを事前に聞いてきたんだけど、ね、あの全部実はそのアーティストとしては初めての人たちだったっていうその名前を見て、うんうん、
なるほど。
そうで、どんななんだろうと思って聞いてみて、この曲もね、かっこよかった。そのバンドアパート聞いたの、名前は知ってたけど、聞いたの初めてで、うんうんうん、まずオープニングのドラムがかっこよく始まったなと思って。
なるほどね。
ドラムが引き込まれたね、
うん。そうなんですよ。ドラムがかっこいいんですよ。うん、本当にかっこいいね。
うん、
結構変則的なリズムじゃないですか。
あ、ドラムの叩き方、ね。
そうだね、
うんうん。
そうそうそう、うん。
そう。まあ、ギターもかっこいいし、うん。で、歌はちょっと優しい感じだよね。
うん。
うん。
で、そうだね。
うんうん。で、ずっと流れていって、で、2分30秒ぐらいのところから、なんかね、ポリリズムになってて、ん？ってなった。
そうそうそう。うん、そうそうそう、うん。この曲ね。そうなんですよ。うん、ね、このね、オーバーザトップの、その、陽一くんが言ったところのドラムはね、まさにね、うん、あの、ポリリズムの一種なんだけれど、あそこだけね、取り直してるんだって。
うん、
遊びを入れようっていうことで、そこだけ、まあ、ドラム自身の音も変わっちゃってるんだけど、
うん、
取り直して、ああいう感じにしたみたいだよ。
あの、ダッダンダンダンダタタタタタタタタってなるところだよね。
そうそうそう、そう。あれこはかなり引っかかるよね。かっこいいね、
うん。
で、このアルバムって、まあ、この曲ももちろんそうなんだけど、全部日本語なんだけど、
うん、
ね、前はね、全編英語だったんですよ。
おお、そうなんだ。
うん
うんうん、
で途中から英語から日本語の歌詞を取り入れて、
うんうんうん、
で全編日本語詞に変わってきたっていうねところが実はあるんだよね。
おお、そうなんだ。バンドの歴史としてね、
そうそうそう、
こういう変遷をたどってるっていうか、うん
うん、
なるほど。
で個人的にはこれボーカルの新井さんっていう方なんですけど、
うん、
もうね抜群日本語のが合ってるよ声が。
そうなんだ。
うんうん、そう感じるね。あとね、うん、前よりもね、こう、声っていうか、歌声がこう、ちょっとね、角が取れたっていうか、自然に歌ってる気がしてね、うん、このアルバムは特に、そうだね、うん、いいなと思って、今日ぜひ紹介したいなというところでした。うん。
ほ、
うん、
い、
うん。で、このバンドみんなうまいんすよ、うん、演奏が、
うんうん。
で、ボーカルの人はギター弾きながら歌ってるんだけど、結構ね、難しい、カッティングっていうんだけど、やりながらね、歌ったり。して、
うん
うん、あとリードギターの方はめちゃくちゃテクニカルなんだよね、
うん
うん、あとベースの原さんって方はね、
うん、
もう見た目からねいいよ。また見てみて。
見た目がいい。
見た目がすげえいい。見た目がもうベーシストでしょっていう見た目で。
どういうこと？
めっちゃね顔で弾いてんだよね。
うん、
ちょっとね体格も良くて、
うん
うん、でこう結構ね前に出るベースの音、
うん、
でかっこいいしね、ドラムスもね、うん、かなりテクニカルで、うんうん、お気に入りのバンドでございます。
原さんってこのヒゲの人か。
そうそうそう、
メガネかけててね、
そう。
へ、う、ぇ、んえー。うんうんうん。なるほど、なるほど。
で、ステージの立ち位置が面白くて、普通ギターボーカルが大体真ん中にいるじゃん。
うん。
じゃなくて、ギターボーカルさんが一番右にいるんだよね。
あ、そう、
うん、そう、
うんうん。
で、リードギタリストが、まあ、ドラムと被らない位置ぐらいの前、
うん、
真ん中か。
うん。
ドラムはもちろん真ん中で、ベーシストが左っていうね、うん、立ち位置がちょっと変わってる。
ええ、じゃあ主役がギターっていうことなの？
ね、そういうふうにしないためらしいよ。
あ、うん、じゃあ特に主役とかじゃなくて、うん、ただそういう並びでやってますっていう。
そうそうそう、うん、そういうことみたいですね。
位置は固定なの？
位置は固定だね。どの音源とか見ても、ライブでも。
うん、うん、うん。それは面白いね。
うん。
うん、
で、さっき言ったね、ファーストアルバムの K& His Bike ってやつ。
うん、
アルバムは、
うん、
個人的にはめちゃくちゃ聴いてて過去ね、
うん、
中に入ってる曲でエリック・ダブルって曲があるんですけど、
うん
うん、これはねアルバム2003年発売の前年2002年に先にね、
うん、
シングルとして出てるんだけど、うん、まあ、その曲がすごい好きでね、今でも結構聴いてるかな、うんうん、
Spotify で言うと人気曲の第1位になってるね。
そうっすね、
まあ、再生回数だとピルグリムの方が再生されてるのかな？
そうか。
うん。でも人気の曲だね、やっぱりね。エリック・ダ
ブルね。そうだね。うん、うんうん。これはね、さっき言った通り英語の歌詞なんだけどね。
うんうんうん。
なんかこう、ごちゃごちゃしてるんだよね。けど、まとまりもあって。
うん。
うん。すごいこう、上がる曲だと思います。おすすめです。
うん、なるほどね。
必ずライブでもやってるかな。
うん。うん、このエリック・ダブルのところを、Spotify で開いてみたんだけど、うん、アルバムが20 years ってなってて、これってベスト版か何かなの？それとも結成20年っていう意味なのかな？エリック・ダブルは古い曲なの？
ね、エリック・ダブルは古い曲だよ。ちょっと待って、これ聞いてみるか。
うん。2018年っていうことではないのかな。
あ、これはね、違うバージョンですね。
うん、
うん。
う
ん。
取り直したんだ。
うん。20 years A っていうベストとして2018年に出てる。
うん
アルバムのバージョンが Spotify ではこう上位に来てるかな。
なるほど、なるほど、
うんうん。
で、本来はそのもっと前の曲っていうことね。
そうだね、
うん。
で、このベスト版ざっとちょっと見てみたんだけど、うん、これいいよ。これ聞いた方がいいよ。ベストが出てるの知らなかったな。
そっか、うんうん。
これはいいと思いますよ。うん
まあ、確かにね、このバンドが好きってなって全部のアルバム聴いてるとね、ベストはチェックから漏れたりするよね。うん、
そうだね。
うん。今回の選曲は、
うんうん、
ジュン君の趣味がよくわかる選曲だなと思った一方で、うん、やっぱりめちゃくちゃメジャーな人たちではないよね、きっとね。
人っていうか、メジャーなバンドじゃないよね。
うん。そう、月間再生数ってさ、出るからさ、それを見るとさ、
うん、
このバンドアパートは2万6000ぐらいになってるから、
うんうん
まあ、そんなに多くはないかな。でも、この5曲の中では一番多かった、これが。
うん
うんうん、
そうかもしれない。
うん、
ね、洋一君が言った通りね、単純にね、ほんとこの2ヶ月間で好きなアーティストが出してくれたんで、
うん
うんうん、結構ね、最初悩んでいろいろ入れたんですけど、
うん、
今日の5曲に絞ったんだけどさ。
うんうん
いいじゃん、この5曲。と思って。
いいね、
この順番もいいよ、これ。いうね、アラフォーのおじさんの新曲選、うん、の選曲なんだけれど、
うん
まあね、このバンドアパートもおじさんなんだけどさ、いいなと思ってね、うん。で、このね、リードギタリストの方のね、川崎さんっていう人がね、の弾き方とかね、結構アグレッシブでかっこいいんですよ。そうそうそう
アグレッシブっていうのはどういうことなの？
昔そのエリック・ダブリューっていう曲の、K&His Bike かのアルバムの頃のツアーの時は、
うん、
だそのセカンドツアーの時とかはね、ロン毛だったんだよね、めっちゃ。
うん、
でも頭振り回しながら体も揺らして弾くみたいな感じでね。
あ、その奏法っていうか、その。
奏法的にプレイスタイルっていうか。
プレイスタイルがアグレッシブってことね。うん、
そう、
うん。
かっこいいんだよね。
へ、
うん。ボーカルの新井さんは、やっぱ歌ってるだけあって、そんなに動きはないんだけれど、
うん。
うん。まあ、ドラムスはもちろん、ほら、叩くからね。
うん。
動きがあるじゃない。で、ベーシストも、もう一人のギタリストも結構動くんで、
うん。
弾きながら、
うん。
ライブ見てても面白いよね、そういう部分で。 でもね、ザ・バンダーパートはね、どのアルバムってことないんだけど、
うん、
まあ、僕はちょっとおすすめは、入り口はファーストもいいんだけど、
うん、
まあ、このね、今回の忍者オブフォーっていうね、このアルバムがね、うん、過去作の中と比較しても、
うん、
あの一番聴きやすいと思うから、
うん、
っていうのがね、ギターソーがあんまり弾いてないだよね。うん、そんなに難しいことやってなくて、結構スッと入ってくるギターソロだったりとか、
うんう
ん、歌声も陽一くん、あの最初に言ってくれた通り、優しくて耳なじみのいい歌声でさらっと入ってくるじゃん。感じで、ながら聞きとかにもいいかなと思って今日は持ってきました。
うん、おー、なるほど、うん
うん。結構このアルバムおすすめっすよ。うん、さらっと聴ける、
うんうん。
その中にもリズムがね、ポリリズムだったりとか、
うん、
あのドラムの手数が多かったりとか、
うん、
ベースがすごい前に来てる曲があったりとかでね、
うんうんうん
うん、おすすめっす、
はい、これあの20年近くのこのキャリアでアルバムどんぐらい出してるんだっけ、うん、9枚目か。
そうだね、9枚目で、う
ん、だけど、ネイキッドアルバムっていうのも何枚か出てるんだね。
そう、ネイキッドがね、アコースティック、
アコースティック、うん
うん、トリビュートとベストを入れないでオリジナルアルバムが9枚、あとネイキッドも抜いて9枚かな、う
ん、ネイキッドが3枚出てる、
ね、そうだね、うんうん、あとベストが1枚、ミニアルバムが1枚。で、そうだね。結構 YouTube のね、あのオフィシャルでライブの動画がいっぱい上がってるんで、
うん、
これバンダーパートがね、うん、主催のね、アジアンゴシックっていうレベルから、CD とか音源出してるんだけど、
うん、
まあ、その名前でね、公式 YouTube チャンネルがあって、そこで結構動画アップされてるんで、
うんうん、
またリンク貼っときます。
はい、お願いします。
めっちゃかっこいいっすよ。本当にかっこいい。じゃあそろそろいくつかね、次いきますか、
はいはい、
じゃあ次の曲はこちらです。聴いてもらったのはザ・レイブンズでアポフェニアです。
はい、
この曲はね、ザ・レイブンズっていう、バンドのね、ファーストアルバム、
うん、
アンセミックスっていうアルバムが7月26日にリリースされてるんですけど、
うん、
まあ、そこからね、選曲してみました。
はい
はい。この、ザ・レイブンズっていうバンドは、ドラゴンアッシュの KJ、古谷健二の、まあ、ソロプロジェクトというか、
うん
うん、なんだけれど、まあ、もともとね、あのソロアルバムで古谷健二名義でね、
うん、
アルバムを、音源をずっとね、リリースしてたんだけれど、
うん、
そのバックバンドと正式にバンドを結成して、初のアルバムという形でございます。
はい。
はい、
ジュン君がこの曲かけるって、
うん、
あの事前に教えてくれたから調べたらさ、うん、さっき言ってたようにファーストアルバムって出てきて、で曲を聴いて、
うん、
ん、新人の音じゃないよねさすがにと思って調べたら、うん、KJ って出てきたから、うん、あ、うん、そういうことってなったよ。
そういうことですね。
うん、
うん、いや、かっこよくないですか。
うん、なんかドラゴンアッシュと全然違うね。
そうだね、あの、
うん、
なんだろう、まあ、ミクスチャーロックっていう感じではなくて、
うん、
まあ、ロックバンドとしてね、ロックの曲だよね、
う
ん、
そうだね、
うん
うん、ソロではずっとやってたんだね。
そうだね、ソロでは、いつからだっけな、うん、ソロとしては2015年ぐらいから、
うん、
だから7年ぐらいか、
うん
うん、音源リリース
を
してるのかな、
うんうん、
でね、このバンドはね、もともとそのソロプロジェクト、個人名義でやってるね、ソロプロジェクトの、うん、まあ、音源っていうのは古谷健二が全部自分で演奏して撮ってたようなんだけれど、
うん、
それを再現するために集められたバンド、
うん、
まあ、要はバックバンドなんだって、うんうんうん、
あ、じゃあレコーディングの時は全部の楽器自分でやってるっていう、
うん、そういうふうに、うんうん、見ましたね、
うんうんうん、でライブの時はこのメンバーが集まって、
そうそうそうそう。もともとは、まあ、古谷健二が、まあ、全部の楽器の演奏まで手掛けた、まあ、2枚のアルバムがあるんだけれど、
うん、
まあ、これをライブでやるために集めたとこから始まってて、
うん
うん、で2018年のね、夏フェスとかにも出てるんだけど、
うん、
とね、そこ の年のね、秋に、ソロのファーストツアーっていうのをやってるんだけど、そこのクレジットはKJ& The Ravens というふうに銘打ってライブとかツアーをね、うん、やってたようです。
うん、
で今回、 まあ、正式にザ・レイブンズっていうね、うん、バンド名義でのリリースと、
うん、
晴れて、はい。
なったんだ。
なったということだね。
うん、そっか。メンバー見るとさ、ドラムの人もドラゴンアッシュの人なんだね。
うん、そうだね。うん。
うん、桜井さんか。
桜井さんだね。
うん。うん、で、ベースは山嵐の、たけしさん。
たけしさん。うん。
うん。山嵐もドラゴンアッシュもかなり激しい、ね、音楽やってるじゃん。
そうだね。う
ん、ミクシャーロックとか、ね。うん、ま
あ。ラウドロック、うん、ヘビーロック、うん、そういう曲だよね、
うんうん。でも今回のこのレイブンズはね、随分違う方向に、なんか、突き進んだっていうか、触れたっていうか、うん。うん、
あんまりこうストリート感のない、
うん、
ストリートな感じのしない落ち着いたロックっていうかな、うん、そういう印象を僕も持ったね、うんうん、
かっこいいロックっていうか、
そうだね、
なんか華やかな感じもね、ある気がしてるけど、
ちょっと大人な感じがするよね、うん、尖ってないというか、うん、不良じゃないというか、ね、
うん、うん、ちょっとなんとなくボンジョビっぽい気がしちゃったけど
どこら辺がボンジョビなの
いや、このなんか華やかっていうか、
ああ、そういう意味でね。
行くぜ、みたいな。
行くぜってね。
うん。なんかその、
ちょっと、
気合だけで乗り切ってる、うん、まあ、気合だけでって言ったらあれだけど、ラウド系のこうパワーで押し切るっていうよりは、
とかこうなんか、ね、
うん、うん。ずっしり構えて、
うん、
うん。ロックだぜ、みたいな。
そうだね。
うん。
そういう雰囲気はあるね。ボンジョビかどうかはわかりません。
うん、大物感あるよ。
そういうね
音楽的に音楽性の感じで、
うん、それで納得しよう、ボンジョビで、
うんうん、ピアノが入ってる曲もねあるんだね。
そうだね、ちょっとたまたまね、うん、このアポフェニアっていう曲はピアノがあんまりというか入ってないんだけれど、他の曲は結構ピアノが全面出てて、
うん
うん、そういった部分も個人的にはこのアルバムは好き、うん、かなり好き、う
ん、渡辺俊介さん。
そうだね、
うん。
これはライブ見てみたくない、うん、
かっこいいね。
そうだね。
うん。
うん、すごいよ。このアルバムは全編リモートレコーディングだって、
うん。あ、そうなんだ。
データのやり取りでやってるみたいです。
うんうん。そっか、うん。
デモから作り上げてってるみたいですね。
うんうん。うん、それをあえてやったの、それとも、なんかそのコロナ禍で仕方なく、まあ、そうだね、みたいな感じなのかな。
パンデミック直後。
うん。
から作り始めてるみたいで、
うん、
うん、そういった背景もあるようだね。
あ、でもそうか、あの、うん、バンドの結成紹介動画みたいな10分ぐらいの短いやつ、うん、公式のやつを見てきたんだけど、うん、それでもそういうような話をしてたな、
うん、そうだね、
そのコロナでね、やりたいことがやりたいようにできないっていうのをなんか跳ねのけるためにやりたいんだ、
うん、
バンドとしてやりたいんだみたいなね、ことを平次が言ってたけど、
うん、
うん、
まあちょっとね、つい先日もライブやってるんで、いつか見てみたいなとかね、
うん、
個人的にはなんかこうグッズが欲しくなっちゃってきてるよ、好きすぎて
T シャツとかね、
そう、もう時期ね、
うん、
僕が住んでる長野ではそろそろ長袖になってくるんだけれど、それでも欲しくなっちゃうよね、
うん、ロンティー買いなよ、ロンティーは出ないか、
そうか、ロンティーを買えばいいのか、出たらね、それかロンティーの上に着るからね、うん、重ね着でね、
うんうんうん、
まあ、ちょっとそれぐらいね、ちょっとこのアンセミックスっていうアルバム、
うんうんうん、
気に入ってて、
うん、
まあ、ちょっと今後もこのレイブンズ注目していきたいなと思ってるんでね、
うん、
うん、聞いてもらいたいです、う
ん、これ7月の末に出てるわけじゃん。
そうだね、うん、
その情報のリリース的にはその前からもう出るぞっていう感じだったの。
ね、
うん、
どうだろうな、これってね、サブスクの方が先に出てて、
うんうん、
音源としては、うん、CD が8月31日なんだよね。
うん、
こういった部分ではあんまりこう、どうだろうな、メディアではそんなに出てなかった気がするな。
あ、じゃああんまり前情報もなくて、いきなり、うん、あの KJ がバンドでやってるぜみたいな。
うん、こともないけど、
うん、
そうだね、
うん。いや、なんか思ったのはさ、あの、ちょっと俺全、思ったのは、あの、なんかその夏に出たアルバムで、夏フェスとかって、なんか絡みはなかったのかなって。思ったんだけど、
そうだね、そこはなさそうだね。
うん。
うん。
うん、うん、
ね、最初にこう、なんかアナウンスされてるのは、7月25日に、
うん、
オープニングセレモニーを配信しますっていうアナウンスが出てはいるね。
うん、うん、うん。
ビクターのホームページだけれど。 多分これが最初のアナウンスなんじゃないかな。
うん、おお、そっか。じゃあもう本当にサブスクでリリースする直前だよね。
そうだね。
うんうん。
ちなみに、
うん、
ビクターオンラインで限定セットとして CD と DVD と、
うん、
まあスケーターソックスみたいな靴下、ソックス下っていうかソックスって言ってるの靴下って言い直す変だね。靴下とのセットが買えるみたいですね。
うん。
うん。
うんうん。
はい。
うんうんうん。
いいんじゃないですかね。このバンド、うん、いいんじゃないですかねっていうか聞いてほしい。結構気に入ってるよ。うん。
うん
う
んうん。
ちょっとね前編に5本越しで、うん、まあ歌聞けば。あ、KJ だなって、分かる人はすぐ分かるんだけどさ。
うん、
こう曲自体がね、こう、日本人っぽくない、洋楽っぽいというか、
うん、
うまくいけないけど、うん、いいんじゃないですか。かっこいいと思います、僕は。
うんうんうん、
こういうアーティストもっと出てきてほしい、日本人で。
うん。
うん、
そっか。
ってことです。で、たまたまこのアポフェニアっていう曲は、Spotify の、ザ・レブンズの、まあ、ページというか、行くと、まあ、最近の人気曲では、まあ、ナンバーワンに上がってる曲なんで、
うん、
曲としてもいいんじゃないかな、
うん、
このレイブンズの入り口として、
うん、なるほどなるほど、うん
はい
うん、スイートラブシャワーに出る予定になった、なってたのかな山梨のフェス。
あ、そうだね。そうスイートラブシャワーに出る予定で、
うん
ちょっとね、僕も知り合い見に行ってるんだけれど、
うん、
ドラゴンアッシュキャンセルになっちゃって残念でしたって言ってたね。
うんうんうんうん
まあ、ちょっとね、うん、お父様の古谷一行さんがお亡くなりになったとこだったみたいで、うん、
あなるほど、なるほど、そっか。
うん、そういう背景だったみたいでね、
うん
うんまあ、いろんな意味で残念かなと思うけど、
うんうん
まあ、そこからもう、ライブ活動自体は、ドラゴンアッシュとしても、レイブンズとしても継続してやられてるんで、うんうん、どっちも注目じゃないですか。
ドラゴンアッシュもまだずっとやってるんだよね。
やってるよ。並行ですよ。
うんうん、並行してやってんだね。
相当パワフルだよね。
おお、なるほど。
はい。
うん。
まあそんな感じで、ザ・レイブンズの紹介させてもらいまして。
はい。
はい。じゃあ今日の3曲目は、ちょっとね、曲調は違うんですけど、ずっとという曲を聴いてもらいます。どうぞ。ジェシー・マクファーデンでずっとでした。
はい。
このジェシー・マクファーデン、まあ、通称というか、皆さんジェシーって呼んでるかな。
うん。
うん。まあ、ライズと、それからザ・ボーンズのボーカリスト、うん、それからギタリストっていうところでね。まあ、普段は、うん、まあ、ラップもしたりするんですけど、まあ、どちらかというと、ラウドロック、うん、ニューメタル・ヒップホップ、ミクシャロックっていうようなジャンルをやられてるよね。
うん。うんうんうん、そうだね。
まあちょっとね、ライズ自体はしばらく3年ぐらい活動はしてないんだけど、まあザ・ボーンズは、活動してるんだけどね。2020年に、このね、ヒップホップの EP 出してるんだけれど、
うん
クレッセントっていうね、で出してるんだけど、それもね、こうアナウンスされた時にちょっと早々してね、早く聞きたいなと思って、
うん、
配信されてすぐ聞いたんだけど、
うん。
うん、まあその後ね、長いビット。っていうね、長いビットかなっていうシングル、それから今回のずっとっていうシングルということで、うんヒップホップをソロではやっているというところだね。
うんうんうんうん、なんか普段のっていうかそのライズの時のゴリゴリのロックとかミクスチャーロックっていうのと違ってかなりね、なんていうかエモーショナルなラップっていう感じだね。
そうだね、かなりね、
うんうん
まあ、落ち着いたというか、
うん
落ち着いたって言うと変だけど、うん、バラードと言っていうわけでもないけどね。
うん
うん、ソロではこういう曲やってるんだよっていうところで、
うんうんうん、
歌詞もね、
うん
まあ、ヒップホップ的な歌詞なんだけど、
うん、
なんかまあヒップホップって結構こうディスったりとかね、社会批判とかそういうとこあるんだけど、
うん
まあ
うん、
反骨精神バリバリだったりとかね、するじゃん。
うん、
そういったのあんまりなくて、
うんうん、
さっき陽一君が言ったようにエモーションな歌詞書かれてて、
うん、
こうスッと聴けるっていうのは結構ポイントかもしれない。いいっすよ、この曲。この曲もね、
うん、
どの曲もそうなんだけど、今日、かけてる曲、
うん、
この曲もね、いいんで、ずっと聴いちゃうね。
うんうん、なんか、若い時からさ、
うん、
お父さんへの反発でロックじゃなくて、ラップが好きだったっていうところから、来てるっぽいよね。
そうそう、そういうところもね。
まあそれがライズのボーカルのスタイルなのかもしれないけど、うん、もっと 突き詰めて、一番、ラップそのものっていうか、それをソロでやってるっていうことなのかね。
うん、そうだね。どうやらそのようだね。
うん。
あまりそこら辺のね、詳しいことがね、うん、あまり載ってないので、調べても出てこないしね。
そっか。
また、こう、過去の生い立ちというか、
うん。うん
まあ、ヒップホップとかね。
うん。うん
ラップを始めたっていう経緯とかからね、見ると、うんまあ、そういう流れもあるんだろうね、きっとね。
うんうん。そっか。
まあ、お父さんはね、言わずと知れたスーパーギタリスト、うん、チャーさんだね、
うん。
うん。
そうだね。
どちらも大好きだね、俺はね。
なんかこのガラッと音楽性が変わったのって、あれなのかな、一回捕まってしまったじゃない、ジェシーは。大麻とコカインで。逮捕されて、執行猶予で、それが2020年だから、そこで、そこからソロを始めたっていうことなのかな？
そうだね。
それがきっかけになってる部分もあるんじゃないかなと思うんだけど。
うん、俺もね、そう思うね。
うんうんうん。で、今は。
このことについてはね、まあ、ご本人もあまりこう、ね、オフィシャルでは話してないと思うから。
うん。まあ、あんまりこうファンがね、あれこれ言うよう言ってもね、まあ想像の域を出ないっていうことかね。そうだね。うん、
ないけど、うん、まあ、執行猶予も今年明けてね、
うん。
うん、3年の執行猶予も明けて、
うん、
で、今回のこういうソロ、ずっとっていう曲なんだけれど、うんうん、まあ、その執行猶予中に、まあ、ソロ活動始めてて、うん、まあ、こうヒップホップでねっていうのは、うん、ある意味こう自分のね、音楽のこう原点じゃないけど、うんそういうところにも戻ってるっていうのもあるんじゃないかなっていう想像はちょっとできるかなとは思うね。
そうだね。なんかストーリー性があるね。
うん、そうだね。
うん。うん、いや、でも、このソロでこういう感じでやってるって知らなかったから、今日教えてもらって、結構びっくりした。
びっくりしたよね。知らない人も多いかもしれないね。
うん。
うん、
そう、多分そうで、Spotify の月間再生数が、3600ぐらいしかないんで、まだ。
うん、うん。
うん。だから、そんなに、ねえ、まだこれからっていう感じなのかな。
そうだね。きっとそういうところなのかな。
うん。
まあ、これ本当あくまで、僕自身の話なんだけど、
うん。
ライズ自体は、ずっと昔から好きで、
うん。
で、メンバーのそれぞれ、大好きなんだよね。
うん。
うん。まあ、ジェシーも大好きだし、
うん。
ベーシストのケンケンもめちゃくちゃかっこいいベーシストだし、
うん
うん、でドラマーの金子信明もね、
うん
まあ、レッドオルカってやってたりするけど、
うん、
めちゃくちゃかっこいいしね、俳優としてもかっこいいじゃん。
う
ん、
そうだね、うん。
そう、っていうところで、
うん、ライズは池袋ウエストゲートパークとの絡みで結構知名度が上がったっていう感じがするよね。
そっか。そうか。うん、まあその前から知ってる僕とすれば何とも言えないけどね。
いや俺も知ってたけど、でもなんかあれで爆発的に周りの人たちも、ま
あねう
ん、
一般的にこう認知されたっていうのはそういう経緯もあるかな、う
ん
う
ん、骨音っていうなんか骨の音が聞こえるやつ、うん、話で、うんうん、まああんまり詳しくは長くなっちゃうから話さないけど
懐かしい話だな、うん、まあというところもあってね、
うん
まあ僕は去年だよね、最初にゲストとして出させていただいたときは、レッドオルカ流したんですけど。
あ、そうだったね。うん。
うん。今回ちょっとね、ジェシーが新曲出したっていうところで、
うん。
わーっと、ちょっと歌詞もなんかこう染みる感じでね。
うん。
うん、これね、年も一緒なんだよね、ジェシーとね。
あ、そうなんだ。うん。
っていうところ、なんかこう、勝手に親近感もあったりとかして。うん、
同級生。
同級生。うん、やってることか、生い立ちは全く違うけどさ。
うん。
うん、同じアルフォー、
まあ、なかなかジェシーと同じような人いないからね。
いないよ。うわね、うちの父親は普通の人だしさ。
まあまあ、父親の話とかで比べてもしょうがないけど。
そう、うん。
うん。
生い立ちとかね、そういうの全く違うけどさ。
うん。
うん、同じ年代というか、年として、
うん、
なんかこう歌詞自体は染みるものもあったんで、今日は。
うん
うんうん、選んでみましたよ。
うん。
あともこう、ヒップホップ、俺そんなに詳しくないけど、曲としてのクオリティも高いんじゃないかなと思って、ね、かなり。
うん。
うん。おすすめでございます。
ほい。
はい。
こ これライズは活動を今ストップしてるって言ってたけど、それはもう見通しは立ってないっていうか、
いや、なんのやっぱね、うん、こう、アナウンスもなくて、
うん、
オフィシャルサイトでもそうだし、
うんうんうんうん、
まあ、それぞれメンバーここもそうだけど、ライズについてはちょっと触れてないよね、どこ
で。うん、そうなんだね。うん、
俺はね、うん、一番ライズが見たいけどね、ファンとしてはね。
一番っていうのは全バンドの中で。
全バンドというか、この個々の活動よりも、
うん、
まあ、もちろん個々の活動もいいんだけれど、
レッドオルカとか、ジェシーとか、
うんね、うん、
じゃなくて、ライズとして見たいっていうことね。
ライズとして見たいね。
うんうん。うんうんうんうん、
そうだね、今のライズとしてね。
うん、うんうん、そっか、うん。その最後っていうのは、あの、その3年前、
そう、それは3年前の直前だよ。
ライブをやってたってこと、それともリリースがあった？ライブも
いや、ライブは普通にやってたね。
うん、うん
うん、
うん。そっか。うん。うん、3年空くと、ね、もう結構長いね。
長いね。
うん。
こう、なんていうの、休止宣言とかしない人で3年ってあんまり空かないと思うからさ。
うん。
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 う
んうん、
ちょっとね、待ち遠しくなっちゃうな。
うん、うん、
あ。もしかしたら音源が先かもしれないけどね。
うん。
ありそうじゃないですか。急にそう思えてきたよ。
いきなり出る。
いきなり出る。
うん。いきなり出るってびっくりするんだよな。チェックしてないしなとか。
ゲリラ的にね。
ゲリラ的に。うん。
うん、昔ね、ハイスタンダードがね、まあもちろん再結成後なんだ、うん、再結成とか活動再開後なんだけど、
うん、うん。
ゲリラ的にね、EP 出した時があって、
うん。
うん。あれはすごい上がったね。え、出したのみたいな。うん。なったね、うんうん。
それはどうやって発見したの？ネットで。
発売日にしたよ、ネットで。うん。確かツイッターかなんかで出てきて、うん、
うんうん、
マジと思って、ツタヤに速攻行ったね。
そっか。
そんなサプライズもね、
うん、
いいんじゃないですか、2022で。まあ、あくまで一ファンの勝手な希望ですけど。じゃあ次の曲、はい、行ってみましょうか。
はい。
はい、じゃあ今日の4曲目はこちらです。AA イコールで、チャプター5、クローズワールドです。
はい。
このバンドはね、
うん。
よしくん知ってたかな？
知らなかった。読み方はそもそも AA イコールっていうことも、これなんて読むんだろうって思いながら。
マジですか？
そうなんです。その後、ちょっと調べてみて、愕然とした。なんで知らなかったんだろうって
。本気で知らなかったんだね。
いや、もうすみませんって感じ。
っていうのがね、
うん、
まあ、すみませんとか、洋一くんもおそらく好きだったであろう、
うん、
マッドカプセルマーケッツのメンバーである上田武史のソロプロジェクトがこの AA イコール。
うん、
まあ、英語で読むと AA イコールってなるけど、なんだよね、
うん
うん。うん。知らなかったんですね。
知らなかった。
は大問題ですよ。
いやー。恥ずかしい。恥ずかしいよ。
マッドは好きだったでしょ、でも。
好きだったよ。
うん。
うん。
まあ、これね、マッドカプセルマーケッツについて言うとね、初期のパンク時が好きだったっていう人もいるけど、
うん。
大体みんな中期以降のデジタルパンクっていうか、うん、ね、打ち込み入ってきてからのが好きっていう人が多いよね。
そうだね、俺もそうだね。
俺まさにそうだね。
うん。うん、
でね、これ A イコールはね、結構ね、あの CM にもタイアップされてて、
うん、うん、
うん。うん、一番多分よく聞いたのは多分モード学園の CM だと思う、テレビ見る人は。
そうなんだ、
うん、
うんうんうん、あと、まあ、アニソンにも使われてるみたいだね。
そうだね、結構ねそっち系もよく使われてるみたいだね、
うんうんうん、サビクイビスコっていうアニメに使われてるみたいだよ。
なるほど、
うん、最近だとね、うん、
なるほどね、
うん、
このね、サポートメンバーが結構豪華なんですよね。
うん。
うん、まず、ボーカルは、バックドロップボムっていうね、うん、ミクシャーロックバンドの、
うん、
白川さん。
うん。
で、ギターは、まあ、マッドカプセルマーケッツの元メンバーの小島さん。
うん。
うん。で、で、ドラマーがね、なんと、金子信明さん。
うん。
なんだよね、
うん
うん、ライズのね、うん、さっきもちょっと話したけど。
うん。
うん、で、金子信明が、あのスケジュール組めないときは、うん、まあ、Pay Money to My Pain っていうね、うん、バンド、それからザ・ボーンズのメンバーの草間さん、あ、違う、ザックスさんっていうね、うん、ドラムスだったりとかっていうところで、
うん、
メンバー自体も結構、実は豪華な
うん、
サポートメンバー。
ね、でも あくまでサポートメンバーで、
そうそうそう、
基本的には上田さんのソロプロジェクト
、
うん
うん、まあでもね、このソロプロジェクト始まるよっていう時も嬉しかったんだけど、うん、まあちょっとね、うん、未だに心の片隅にはね、マッドカップするマーケツやってほしいなっていうのはあるね、うん、解散って言ってないからね、あのバンドはね、
うん
うん、
そっか、
そうっすね、
うん、一応活動休止は2006年、
2006年ですね、
うん。
じゃあちょっとね、A イコールの話で言うと、うん、まあ、このアルバムがね、今回のアルバムは7月の20日にリリースされてて、うん、8枚目です。
うん。
うん、まあ、大体こう2年おき、1年おき、
うん、
2、3年ぐらいかな、おきにも出てる感じですね、うん、最近は、
うんうんうん。なるほど、なるほど。そうそうそう、結構あのアルバムごとにさ、音楽性変わってるよね。あのこのアルバムっていうか、うん、あの、紹介してもらったこの曲を事前に聞いてさ、うん、あ、いいなと思ったから、うん、前のアルバムとかも結構聞いてみたんだけど、まあ、あの、2018年かな、なんかメロコアっぽい曲もやってるよね、うん、ルーザーとか。
あ、そうだね。そういう曲も、うん、あの、アルバムによってはあるね。
うん。
うん、
あとは、まあ、もっと前の2016年の、フリーザモンスターとかはメタルとかインダストリアルっぽい曲だったりとか。
はいはいはい、そうだね。
うん。2019年のアルバムもインダストリアルとか、打ち込みのテクノロックみたいな感じだし。
うん、そうだね。
うん、
でこサードアルバムとかなんで特にそうだね。
うんうん。
もろ打ち込みっていう感じもあるしね。
うん。
うん、
そう。
うん、今回のアルバムは、ストーリーオブスイート、ナンバー19っていうところで、
うん、
なんかね、曲名が全部チャプター1から、チャプターっていうついててさ、
そうだね、うん。
うん、なんかこう、ストーリー性があるんだよね、
うんうんうん。
冬から始まって春になるみたいな。
うん。
うん、1曲目がチャプター1、冬の到来。
うん。
でからいろんな曲名があって、
うん、
最後は
タイトルがなんか、あの、すごいね、本当にチャプターって感じで。
そう、なんか
過ぎていく時は君の物語と似ているとか、ね、
そう、あの映画とかでもさ、
うん、
あのチャプターごとにタイトルがたまについたりするじゃん、
うん、
だったりとか、あと小説のね、
うん、
あのサブタイトルっていうか、うん、見出しっていうかな、だったりとかね、
うんうんうん、
最後のチャプター9は Spring has come、
うん、
取っ手のない扉が見る夢、またはその逆の世界とかね、結構なんか世界観がね、
うん、
やばいっすよこれやばいっすよ、
うん、でも、ね、一通り聞いてみて、このチャプター5の曲が一番良かったな、うん、まあそれで純くんも選んだと思うんだけど、
そうそうそう、
うんうん、
まあ、もうちょっとねロック寄りの曲とかもあるんだけど、
うん、
これはねこの曲が一番お気に入りっすね、
う
ん、
まあね打ち込みっぽいっていうか、あのそう最初にこの曲やっぱり聞いてさ、うん、あれマット、マットみたいだなと思ったら、ね、やっぱそうだったと思って笑ったよ自分で
何をってなったやってるのか、
そういうことか、純くんってなった、
そうです、俺的に知ってるもんだと思って選んでるけどね
いや申し訳ない
いやいやいや、うん、いいのいいの、まあ、そんな新たな出会いを提供できて私も嬉しいですよ、うん
うん、これあのさっきのさ、うん、あのレイブンズの場合はさ、あの録音の時、あの、録音する時は KJ が一人で作って、
うん、
で、
うん、
あの、ライブやる時はバンドでっていう風に言ってたじゃん。
うん、
まあ、あの、このアルバム、最近出たアルバムはみんなで作ったのかもしれないけどさ。
うん。
うん、で、あの、この A イコールは、曲は全、みんなで、サポートメンバーも含めてみんなで作ってるの？
ね、あくまでソロプロジェクターだから、
うん、
おそらくね、
うん、
ちょっと待ってね。過去のインタビューがあるんで。
金子のぶあきとかはライブで出てくるっていう感じ。
あくまで曲自体は、おそらく、うん、上田武史が作ってるね。
うん、うん、うん。
うん。
そっか。
で、活動自体は、
うん、
固定メンバーなので、うん、さっき言った通り、
うん。
うん。バンドスタイルで活動しているというところ。あ、
なるほど。
うん。
うん、うん、
まあ。アレンジとかはね、おそらくね、うん、やっててらっしゃるとは思うけど、
うんうん、
サポートメンバーがね、
うん、そっか、うん、いやドラムがかなりこうインダストリアルの作りっていうかさ、あの無味乾燥な響きだったからさ、うん、あの金子信明これ叩いてんのかなとか、いや打ち込みだろうなとかちょっと
混ざってるからさ、
混ざってんだ、うん、
そう
そっか、
ま。マッドもそうだったじゃん。
うん。
打ち込みと生ドラムと一緒だったりとかね。
うん、うん。うんうん、そういうことか。
まあ、ちょっと特にこのアルバムは面白いじゃん。いろんな曲調というか、
うん、
毎曲毎曲違うんで、
うん
うん。
そうだね。まあ、新曲としてっていうのもあるけど、俺はこの A イコールとの出会いが今回初めてだったから、一気に聴くものがドーンと来て、
そうだね。
前のやつももっと全部聴きたいなっていう感じになってるけど、うん、
ぜひぜひ、
うん、
ぜひぜひです、
うん。でもこの新曲かっこいいな。このボーカルの抑えめの感じが
いい、ね。ああ、そうそうそう。
うん。
そ
う、うんうんうん、
そう、かといってね、こう、引き枠、こう、後ろに下がってるわけでもないからね。
うん。
うん、
何かこう、刃物を突きつけられてるかのような、なんか、雰囲気がしたかな。
わかります。非常にわかる、
うん。うん。かっこいいね。
うん。その次は結構ファンいるんだろうなと思ってんだけど、まあ、今月のリスナーはまだ4000人ぐらいっていうところで。
うん、うん、
うん。
うん
まあ、アルバム出たことはあんまりまだ知られてない可能性はあるね。
うん、あれ、いつ出たんだっけ？
これはね、
うん、
7月19日
で、うんうん
うん、1ヶ月半ぐらい、2ヶ月近く前かな。
うん、うんうん、そっか。ま
あ、それはこれからライブやったりとか、
うん、
メディアにも、うん、いろいろ露出がされるんじゃないかな、なんて思って、
ね。
うん、
8枚目のアルバム。
8枚目ですね。
うんうんうん、いやー、聞こう。この8枚全部聞こう。
いいよ。聞きなよ。
聞く聞く、うん、
これはいいっすよ、うん、A イコールかっこいいよ、うん、おそらくねアルバムによってこう、うん、お気に入りができると思います、
うん、
俺は
そうなんだ、
うん
うん、いやこのじゅんくんの紹介の5曲、まあ、ちょっと5曲目はまだだけどこの5曲の中で俺は一番好きだね
でしょ、
うん、その事前に聞いてきてこれだと思った
でしょ、
うん、
それね個人的に今ハマってるのは、うん、ザ・レイヴンズなんだけどね、
うんうん、そっか。
うん、で、昔から聴いてるのは、バンドアパート、
うん。
で、2年前からチェシーが始めたソロプロジェクトも好きなんだけど、
うん
まあ、この5曲の中で曲として一番好きなのは A イコールだよ。
なるほど。
うんうん。
うん。ジュン君の趣味全開の回だね、今回はね。
そうです。たまたまだと思うよ。うんたまたま好きなアーティストとか注目している人たちがこの2ヶ月間でいろいろ出してくれてたんで、
うん。うん。まあまあそっか。一応ね、新曲会っていうね、くぐりではあるからね。
そうそうそうそう。
うん。純粋に好きな人たちを集めましたっていうだけではなく。
そう。そうなんです。両方こううまく合わさったみたいな。
うん。
そんな感じですね。
うんうんうん。
はい。
そっか。
まだこのデジタルロック的なうん、感じじゃん。結構こう、打ち込みの音が、
うん、
結構前面に A イコールって出てると思うんだよね。
うん、
この曲も特に。
そうだね、うん。
こういう曲ってライブでどういう風になるのかなっていうのをすごい見てみたいね。うん、ライブ動画とかじゃなくて、
うん、そっか。
現場で見たいなっていうのはちょっとね、うん、最近ふつふつとありますね、
うん。
うん。
生っぽい方に寄せてくるバンドとね、
ね、
デジタルでそのまま行くぜっていうバンドとね、うん、いるからね。
うん。
マットは後者かな、
うん、そうだよね。
うん。
うん、
だから、A イコールも後者なのかな、
うん。
でも、ね、ドラムがもう完全に生で叩くわけでしょ。ライブだと。
そうそうそう、うんうん、そういうこと。
うんうんうん、
ね、違うんだよ。このバンド、生と打ち込みと両方、どの曲もかぶさってるからさ。
うんああ、そっかそっかそっか。バンド、ドラムを叩きながら、打ち込みも、
そう。
出るんだ、音としてね。
そうなんだよ。
うん。そっか。
で、うん。で、今のライブでは、ね、この、シンセサイザーとか、打ち込みやってる方も、ライブにも出てるみたいだから、
うん。
うん、見たい。見たいっす。
うん、
見たい人ばっかりだ。みんな見たいよ。
うん。そっかそっか。
はい。まあ、というところでね、A イコール、うん、多分知らない方の方が多いんじゃないですかね。
うん。
個人的にそんな感想なんだけど。
うん。
うん。おすすめなんで、
うん。
チェックしてみてください。
多い。
このライブ情報としては、
うん、
今回のこのポッドキャストの配信、翌日の9月18日日曜日、
うん
渋谷のビーツっていうところでね、ライブがあるんで、うん、近くの人は行ってください。うん行ってね、感想を聞かせてほしい。
うん、
お土産は T シャツいいかな。 ね、うん、あ、見てみたいですね、
うん。
いいな。いいね。うん、はい。まあ、こうやって好きなアーティストがね、ライブやってるっていうのを、うん、なんとなく聞くだけでね、
うん、
嬉しいですね。まあそんなところでね、今日もじゃあ5曲目の紹介しましょうかね。
いい
早いですね、うん。早もので。もう終わりですよ、今日は。
まだもう1曲あるよ。
もう1個よく、
うん、
あの紹介して聞いてお別れしましょう。う
ん、はい。
5曲目に選曲したのは、クジラというね、バンドの、
うん
うん、パシフィックっていうね、ニューアルバム、セカンドニューアルバム出たんですけど、
うん、
そこから、パシフィック、タイトルナンバーだね、を選曲しました。
うん、はい、
うん。これもね、先ほどと同じく7月リリース、4月19日リリースの、
うん、
14曲入りのアルバムなんだけどね。
うん、
まあ、聞いていただければ分かると思うんですけど、14曲って多くねって思うとかもしれないんだけど、あのメロディックパンクバンドなんでね、うんうん、まあ、当たり前の曲数かなっていう個人的な感想だけどね。うんうんうん、
いや、なんか正統派メロコアバンドっていう感じだよね。
うん、そうなんですよ、うん。
最初オマージュなのかなと思ったんだけど、今 の,
その全然超真面目にやってるんだよ、
ね。うん、基本的にはさ、基本的にってか 今の流行で言うとさ、ポップパンクじゃない。
うん、そうだね。うん。
うんうん、で、あの、この時代にメロコア来たぞみたいな。やっぱちょっと音楽性が違うじゃない、ポップパンクとメロコアって。なんとなくだけど。
だ、ね、だいぶ違うぞ。
うん、
だいぶ違う。スピード感も違うしね。
うん。うん、それで、ね、あの、こう、オマージュなのかなとか、ちょっと懐かしくてやってるのかなとか思ったけど、
うん、
ね、もう、他の曲も聴いてみても、どの曲もメロコアだね。
しっかりメロコア。
全部メロコアだね。この前のアルバムもね、みんなメロコアだね。
うん、
うん。
ちゃんと早くなるしね。遅く始まってもね。
うん、ね、懐かしいっていうか、まだいたかっていう感じがしてね、嬉しかったよ。うん、
よかった、よいしくんに聞いてもらってよかったよ。うん、
しかも、ピザオブですから出てるね。
そうだ、そうそうそうそう。うん、だ去年ね、ファーストアルバム出てて、
うん、
そのファーストアルバムは CD で俺買ったんだけどね、
うん、
その理由はさ、
うん、
去年あの、ケン横山のアルバムが出たんだけど、
うん、
このクジラのアルバムと一緒に買うと、
うん、
あの、プレゼントあげるよみたいなのがあってさ、そのプレゼントをしたに実は買ったんだよ。
完全に呪術にはまってる。
そう、年がいもなく。そしたらね、うん、このクジラかっこいいじゃんっていうところでね、
うん、
あの、去年の夏は結構聞いてたかな、
うん、
クジラね。
そっか。
う
ん、
そうそうそう、
まあ夏にいいよね、こういう
バンド、ね。まあ、そうだね。
うん、
でさ、こう、
うん、
最近の英語で歌ってるような日本人のアーティストってめちゃくちゃ英語上手かったりするじゃん。
うん、
あるいは英語っぽく聞かせようと思って、
うん、
なんか、うん、無駄に巻き舌になってたりとか。
まあ、そうね。
そうそうそう。わかる、わかる。うん、R じゃないのに R みたいな発音してるみたいなね、
うん。
で、このクジラってそういうところがなくて好きなんだよね。
うん、
うん、
そうだね、
聞き取れるんだけど、
うん、
多分英語圏の人がネイティブの人が聞いたら分かんない英語じゃないけど、
うん
うん、そういう感じがねすごい身近で感じて、あの、うん、僕らが20年ぐらい前に全盛期で聞きまくってた時の日本人のメロコアっていうのはね、
うん、
結構熱量というかとしてはそのままある気がしてね、お気に入りっす、
うん、そっか。なんか、あの、このメンバー、スリーピースなのかな？
そうだね、スリーピースとかですね。うん、
で、この彼らは、ね、ポップパンクとかエモっていうのをずっと聞いてたっていうことみたいな、あとメロコアも。
そうだね。
うん。うん、で、特にあの、メロコアの後期っていうかさ、あの、どんどんポップになっていったじゃない、うん、あの、メロコアって。
そうだね。
うん。まあ、グリーンデーぐらいからだと思うんだけど、
うん。
うん、No Use for a Name とか、サム41とか、ニューファンドグローリーとか、
そうだね、
フォールアウトボーイとかシンプルプランとか、この辺のポップパンクとかエモっていうのをいっぱい聞いてたみたいな、
うん、
あのインタビュー記事を見たよ。
はいはいはい、
うん、
なるほどなるほど。
だからまあその辺の影響を受けてこういうね、
うん、
メロコアポップパンクをやってると思うんだけど、うん、それをこう本当に今の最新のポップパンクにするんじゃなくて、このちょっと懐かしい、うん、メロコアにしてるのは、ピザオブですからリリースするっていう、こう、緊張感もあるんじゃないかなって、ちょっと、邪推をする。
なるほどね、
うん。ポップパンクにしたら、こう、うん、怒られちゃうみたいな。
いや、でもそこさ、ピザーブですか、うん、リリースできた理由っていうのが、ウェルズキューパンクだからなんじゃないかな。逆に。そこを真面目にやってるからだと俺は思ってるんだけどね。
ポップパンクではなくってことね。
そうそうそう。
あの、ちょっと懐かしの。
懐かしのね。
うん、そっか。まあ、でもあの本人たちはマシンガン・ケリーみたいなラッパーとか、
うん、
あのウィローみたいなあのパンク以外のシンガーの人たちがポップパンクをやってるっていうのはね、なんかいいぞいいぞ持ってやれみたいな、こんな感じらしい、ね、嬉しいみたいな、ね、はいはいはい、ことも言ってるよ、
うん、
だから、うん、まあ、別にね敵対する必要ないもんね。
そうだね、確かにさ、うん、まあ、陽一くんもそうだと思うんだけど、
うん、
僕らがね昔から、まあ、キッズの時から聞いてた、
うん、
メロディックパンクとか、
うん、
まあ、初期のポップパンクと似たような音楽がそういった形でフィーチャーされるっていうのは嬉しいことだよね。
うん、
うん、
そうだね、
うん、
まあ、このメロコアがあのメインストリームになって売れていくかっていうとちょっとそれはわからないけど、
あの別問題です、あの、うん、趣味ですからね俺のねそこはね、そうだ、うん、そこはねあんまりね気にしてなかったな、うん、そういえば今回の5曲全部、
うん、でこの彼らはね、あの岐阜県出身なんだね。
そうなんだよ、岐阜出身のメロディックパンクアーティストっているの、うん、まあ、いるんだろうけどさ聞いたことないよね。
まあでも名古屋文化圏っていうことなのかね。
ああ、そうか、
近いもんね、うん、だからまあでもやっぱり、うん、想像で言うけど東京から出てくる感じの音じゃないんだろうなっていう気がする。
そういうこと、
と東京じゃないところだからこそこの本当に自分の趣味で突っ走る音楽ができたんじゃないかなみたいな、周りから影響をいい意味で受けずにやってきたんじゃないかな、
自分たちがやろうって思った3人の音でここまで突っ走ってこれてて、それがバンドの色として定着したみたいな、そういう感じ、
うんうん
うん、確かに東京行っちゃえば、
うん、
違う
色に染まってるとか、もっとかもしれない、
うん、あるいはこの3人がいても3人でやってなかったかもしれないね。
あ、そういうこと？
わかんないけどさ、
うん。
そうだね。ポップパンクになってた可能性はあるよね。
うん。うん、まあ、ポップパンクでももちろんいいんだけど、
うん。
うん、
いや、メロディック
パンクはいいっすよね。あまりにもこのメロコアだから、もう本当に衝撃を受けて。
この2022年にメロコアってなった、
うん。うん。なった。
しかも知らないアーティストじゃん、みたいな。
うん。本当だよ。
しかも若者だからね。
うんうん。
まあ、ちょっと前もさ、あのメロコアバンドのアーティストとかちょっと紹介させてもらったけど、
うん、
ここまで若者じゃなかったからね。
うん、あれそれ誰だったっけ？
はね、前はウォータービードってバンドとね。
あ、ウォータービード。うん、
そうそう、紹介させてもらったのと、うん、あとはナンバー69、ハイスタンダードのナンバーさんのバンドとかね。
ああ、そうだね。ナンバーさんのね。うん、
そうだね。
うん。
そう。だから、こうね、うん、メロディックパンクはね、おじさんの文化じゃないんですよ。
いやいや、相当得意な人たちだと思うよ。
いやいや、これからね、若者たちでメロディックパンクが流行るんだよ、きっと。
うん、そうか。
それか、おじさんのファンがめちゃくちゃいるかもしれないね、クジラのライブ行くと。
どうだろうね。シカゴからはホースガールが出てきて、岐阜からは、
めちゃくちゃ熱いじゃん。
クジラが出てくる。
クジラ出て
くる。敵のような。
最高だね。いや、おじさんだらけになりそうだな。
うん。
あ、だけどさ、おじさんだらけでもないんだよ。あの、メロディックパンクのライブ行くと、結構女の子が多いよ。
うん、そうなんだね、
うん。
うん。
僕らが20前半とかの時行ってた時って、
うん、
女性って少なかったじゃん、すごい。
そうだね、ノー FX とかランシドとかね、
うん、
あん
まりいなかったかな。数人レベルでしょ、
うん。うん。数人ってこともないかな。でも1割はいなかったかな。1割ぐらいかな。
そういう、うん、そうそうそう。まあ、その規模によってね。
うん
うん、だってブラフマン見に行った時もめちゃくちゃいたもんね、うん、女子が、
うん
うん、
洋楽邦楽で違うかもしれないけどね。
あー、そっか、その差はあるのか、
うん
うん、そっか、サブカルチャーとして取り入れられてるのか、そういう形にとっては
どうかな、わからないけど、うんうん、
なんだかよくわからないですけどね。
わからない話になっちゃった。
わからないんだけどさ、このクジラはさ、いいじゃん、うん。しかもこの歌声が底抜けに明るいでしょ。メロディーはね、
うん、
やっぱメロディックパンクだから、ちょっとマイナーな感じなんだけど、
うんうん、
爽やかでね。
うん、爽やかだね。
そう。で、夏だけに合うかっつうと、うん、この爽やかさは冬にも通用すると思うんで。
そっか。
そう。
秋と、まあまあ。
こうやって冬と。
うん、横乗りスポーツで、
ね。横乗りしながら。
うん。
まあ、前向いても今年はちょっと滑ってみようかなとも思ってるけどね。
あ、スキーをやるってこと？
うん。
うん。
ほとんどできないからね。
うん。
まあ、一応そんな取り留めない会話だらけにはなって、申し訳ないんですけど、
うんうん、
はい、ちょっとこのね、クジラ、明るくて、
うんうん、
まあ、スカッとこう、エンディング飾れるかなと思ってね、4本5曲目に持ってきたんで、
うんうんうん、
まあ、そんな感じで、構えずに聴いてもらえればなと思います。
はい。クジラの方が、あの、ジェシーと A イコールよりも聞かれてるよ。
そうなの？
うん。
あ、そうなんだ。Spotify ユーザー、あ、本当だ。1万人超えてる。
うん。
本当だね、すごいね。
ね、
もう大注目の若者じゃないですか。
あの1万で多いと言っていいのかわからないけど。
今日流したアーティストでは、
の中では第3位。
第3位。
うん。バンドアパート、レイヴェンズ、クジラ。
クジラ。ちょっと意外な結果っすね。
うん。
うん、なるほど。まあ、ちょっと広めていける分は広めていこうかな。
うんうん。
うん、
クジラは、ジュン君の周りでは、ジュン君界隈では話題になってたりするの？
あのね、ジュン君界隈は、でね、メロディックパンク聞く人がね、うん、いない。
いない。あ、そう。うん、
僕一番近しい友達は、
うん、
結構海外のヘビーロックとか、聞くんで、
うん、
メタル系の話は合うんだけど、
うん、
こっち系のね、ジャパニーズインディーズの話はあんまりないんだよね。
うん、うんうんうん、そっか。
そうそうそうそう。
うん、
バンドメンバーになると、もう全然違うから、うん、今日聴いてる曲って、実は、
うん。バンドアパートは結構みんな聴きそうじゃない？
あのね、進めればいいねっつって聴く、みんな。
ああ、そっか、
うん。知ってるよね。
うんうん、
結構こうノリがいいからね、聴きやすいし。
うんうん、なるほど。
う
ねうんうん
まあ、バンドアパートはこうフェスとかに向いてるよね、きっと。フェスっぽくない？
そうだね。
曲の感じが。
うんうん、
で、レイヴェンズはなんかこう、まあ、外でもいいんだけど、
うん、
箱でみたいな、あとのアーティストは。うん、
箱でやるんかね。
いや、わかんない。
客めっちゃ入りそうじゃない？レイヴェンズ。
ああ、そうだね。
うん。どう、わからん。
まあ、どのアーティストも、まあ、ジェシーは箱な感じもするけど、うん、音的に。
うん。
A イコールとか、クジラは外でもいいね。
うん。
う
ん、
はい、
はい。
そんなところで、
うん、
今回のエピソード49。
うん。
はい、
趣味全開の。
趣味全開になっちゃいましたね。アラフォーおじさんが
楽しかった、楽しかった。
はい、アラフォーおじさん選曲の日本人アーティストの新曲会。
うん、
こんな感じで終わっちゃいますけども。
うんうんうん、
はい。ちょっとね、まあ、うんまあ、こう今日の 5アーティストのうち一つのアーティストでも誰かに届けばいいかなと。はい、そんな思いで選曲しましたね。
う
ん、はい。あの、狙って趣味全開になったんじゃなくて、結果的にそうなってるんでね。
うん。そっか。
そうですよ、うんうん。確信犯ではありません。うんうんはい、
そっか。でまあ、前回、前回のインターナショナル編の、ね、新曲回もかなりマニアックな曲もね、あったから。
あ、なるほど。
結局マニアックな曲になっちゃうんかいって感じだよね。
いや、でもなるよね。あの、うん、そこ、結構さ、特にこう、うん、邦楽の場合は、
うん。
ね
うん、
こうチャートに上がるような曲を正直聴いてないから、
うん、
インディーズだったりとかさ、
うん、
結構コアなところばっかり昔から聴いてるからどうしてもそうなっちゃうね、
うん、うんうんそうねだからまあそういうのを聴いてる人とかねあとはあんまり聴いてなかったけどあいいねっていう人につながれるといいね
そうだね、うん、
そういう人とつながれると
はい、
うん、
いいっすねじゃあ前回は国外アーティスト、日本国外のアーティストからの選曲会、それから今回は、日本人のアーティストからの選曲ということで、うんまあ、2週連続で、新曲会ということで特集組んでお送りしてみました。
はい。
はい。
面白かった。
面白かったね。
うんうん。
まあ、ちょっと癖のある変、ね、あの、
うん、
ちょっと癖のあるような選曲になってしまいましたが、
うんこんなんもありますぜっていうような曲だったね。
そうですね。
うん、
ぜひ聴いてくださいと。こんなんもありますよっていうね。うん、
はい。
まあ、これからね、芸術の秋にどんどんどんどん突っ込んでいくわけなんで、はい、夜長の秋に、はい、聞いてください。はい、
はい。
はい。じゃあね、また次回の配信も楽しみにしていただければありがたいです。じゅんでした。
よいちでした。